はい、皆さんこんにちは。今日もあなたにインフェクション、新型おつなびです。小林です。
樋口です。
よろしくお願いします。
お願いします。
樋口さん、
うん、
ご存知の通り、僕は今カナダのバンクーバーに来ておるんですけれども。
おお、エクスクラメーションマーク
いやいや、むちゃくちゃ新しい
なんでなんでなんで
そのリアクション初めて聞いたなと思って
あれなんでなんで、あの視覚をもう言語化し直すっちゃってあの一旦視覚化して文字にして頭の上にポンって浮かんでるやつを言語化もう一回するっていう。
いや、おもろいおもろい。じゃあ、そう、あの、で、いや、そう、あの、何が言いたいかっていうと、
はい、
ちょっとね、カナダに来てみまして、いろいろ感じたことがあるんですけど、
うん、
その中でも、一個こう、これちょっと大きいなと思ったのが、時差なんですけど。
まあ、そらそうやろ
そらそうなんすよ
ぐらいなんやけどあ、そう、
いや、そう、時差ってあるじゃないですか、
うん、絶対あると思う。
絶対あるっすよね、うん、で、あの、今日本と俺んとこバンクーバーだと16時間ずれてるんですよね。
ええ、
で、樋口さん今朝でしょ。
今ね11時37分朝の。
はいはいはい。多分ね、それ俺からしたら明日なんですよね。
なるほどね。
はい、もう日付が多分違うんですよ。
え、今ね8月16日の11時37分ですよ、こっちは。
でしょ。
そっちは
全然俺8月15日ですね。
へえ、ダッサ。
なんでなんで
バリバリ遅れちゃうやん過去のコバと話しようや、俺。
その時代遅れみたいな言い方するのやめてください。
そうそうそう、まだお盆しようやん。どんだけ好きなんお盆。8月15日好き。
いや1日だけやから、
うんうん、そうね。
そう時差があるんですよ、
うん、
当然ながら、
うん、
で、あの、めっちゃ当然なんですけど、結構16時間違うと、
うん、
みんなが寝てる時に俺起きてて、俺が起きてる時にみんな寝てるみたいな、
はい、
まあ、日本のみんなはですね、
ええ
ってなってくるじゃないですか、
うん、
これ思ったより寂しいですね。
へえ。
うん、
へ、
なんていうか、結構俺あんまり気にしてなかったんですよ、こっち来るまでっていうか、うん、その別にその時間帯が合わないとかはもちろんあるけど、
うん、
ちょっと遅くあれすればいいだけというか、
うん、
まあ、返事次の日に返せばいいだけとか、
うん、
そういう感覚だったんですよね、
うん、
で、なんですけど思ったより差を感じるんですよ。
今コミュニケーションを取っている人はどういう人たち？
まあ、主にうちのスタッフとか近藤とかなんですけど。
そうよね。まず、iTunes ラボ内があるね。
まあ、あと、うん、親族とかだったりとか、まあ、ちょっと友達とかですね。
あと SNS もあるわな。
そう、 SNS もあるんですよ。
うんうんうん。
で、これそれなんですよね。 SNS もあるんですけど、
うん、
Discord、
うん、
まあ、新型オトナウイルスのもあるし、 iTunes ラボのやつもあるし、こう書き込むじゃないですか俺が、
うん、
今日こっちでこんなことやったよ、うん、で、一応俺も仕事頑張ってるよみたいなことをこう Discord に書き込むとするじゃないですか、
うん、
そしたらやっぱこう返事来ないわけじゃないですか
まあね。
で、まあ、次の日に来てたりするんですけど、
うん、
その時俺寝てるから気づかない、
はいはい、
とかなってくるんですよね、
うん、
で、iTunes ラボの中でいくと、あ、みんなと俺で今結構活動してる時間帯違うなっていうのがやっぱそれで結構感じるんですよね、
はいはい、
で、なんていうんですかね、こう、まあ、感じる必要は多分ないんですけど、
うん、
も
う
ちょっと疎外感あるみたいなところちょっとあって、
うわうわマジかそうか、
なんか、いや、これ不思議なんですよね。 でもですよ、
うん、
特に iTunes ラボの中では、そのディスコードの連絡は各々その通知設定は各自でしましょうっていう風に一応ルール付けしてるので、
いい、
まあ、24時間その休みでも夜中でも、まあ、連絡はすると、連絡はするけど、うん、あの、夜の間通知が来ないようにとかそういうのは自分で設定しようねみたいな、
いい、
一応スタイルなんですね。だから、うん、その気にせずに、あの、連絡していい前提ねっていうのは、
うん、
割と特に俺らその社員組、社員とか、
うん、
あの、俺と近藤の間の中とかでは前提なんですけど、
うんうんうん、
やっぱちょっと気使うんですよね。
なるほどね。 はあ、やばい。だから向こうの夜中に、だから日本の夜中に送らんようにしようみたいなやつね。
うんうん、そうですそうですそうですそうです。
なるほどな。
あの向こうもやっぱちょっと気使うんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
なんとなーし、
うんうんうん、
でそのなんとなーし気使ってちょっと連絡が若干疎になる感じで、
うん、
なんかこう疎外感じゃないんですけど、
うん、
あのなんていうんですかね、うん、ちょっとやっぱ寂しいなってなったっすね。
へー、面白いね。
うん、
面白い。いやなんか、
うん、
俺結構真夜中に活動することが多いわけよ。でうちも、 もう基本的に通知は自分で管理してねっちゅう思想やから、
うんうんうんうん、
そうしているし、
うん、
例えばね誰かに LINE 送るときも、うん、もう俺夜中でも送るようにしちゃうよね、
うんうんうんうん、
なんか、ま、これはなんかスピードを取るというか、 なんかもう LINE、
うん、
寝てるときに鳴って嫌やったら自分で設定すべきでしょう、もうこの令和の時代みたいな感覚やから、真夜中でも送るようにあえてしているんやけど、
うんうんうん、
でもちろん帰ってこんわけよ、
うんうんうん、
でもね今ね小葉の話聞きながら、
うん、
夜中やから帰ってこんで当たり前よねと思いながらメッセージ、うん、入れるのと、
うんうんうん、
こっちは昼間の感覚で帰ってくるよねと思いながら、
うんうんうん、
あそうやったよう考えたら帰ってこんのかと一回これ思うのち、
うん、
どう言ったらいいんやろな、
うん、
脳を経由するかしないかで感覚全然違うなと思った。だから昼間なのに帰ってこんのよね、
うんうんうん、そうなんですよ、そうなんですよ。
で一回考えなきゃいけないね、
うん、
あそっか考えない、あじゃあ帰ってこない理由は時差があるだからっつのをどういったらいいの、感覚を脳で一回説得せないといけない、
うんうんうんうんうんうん、そうです、ほんとそんな感じです、ほんとそんな感じです、
その感覚よね、
うんうんうんうん、
あ面白い、これだからだいぶ違うなと思って、夜中に打つのと、うん、昼間やけど、
うん、
帰ってこんの、
そう当然覚悟してたんですよ、
うんうんうん、
その時差があることぐらい、うんだけど感じるっていう、
なんかあれかもね、
うん、
昼間に誰もおらん学校怖いみたいな、
あ小学校確かに、うんうんうん、
こっちは昼間のつもりの感覚なんやけど、
うんうんうんうん、
当然あるべきものがないことによって、
うん、
世界の終わりみたいなものを感じるっていうか、なんかパラレルワールドで全てが滅んだ世界に俺だけいるんじゃないかなみたいな感覚あるやん、小学校に入った時に、
うんうんうんうん、
休みの日に、
うん
あれかもなと思った、なんか、
いやありますね本当、特に俺 SNS はツイッターが多いから、
うん、
SNS とかでもなんかあるわけじゃないですか、うん、こうなんか投稿したら、
うん、
大体こうちょこちょこっていいねつけてくれる人たちがいたりとか、
うん、
反応してくれる人がいて、まあ、なんか一個投稿したらこれぐらいの反応が来るってなんとなくのフィーリングがあるじゃないですか、別に期待してるわけじゃないですよ、
わかるわかる、
その反応が欲しいわけじゃないけど欲しいというか、もちろん反応はあった方が嬉しいんですけど、
うん、
それを欲しいがために投稿しているわけではないけれど、
はいはい、
あれなんか最近誰もいいねつけてくんないってふと思ったら、うん、時間帯がずれてんのかとか、
はいはいはい、
でそのツイッターとかだと特にリアルタイムだから自分が開いた時にみんなつぶやいてないんですよ、
うん、
でこっちでバンクーバーで知り合った人たちがツイッターでつぶやいてることが多いですよね、
うんうん
でなっていくから、そのやっぱりこうバンクーバーで知り合った人たちの情報とか連絡とかがどんどん濃くなっていって、その日本にいる人たちとの情報がそのテンポがやっぱ遅いから連絡が疎になっていくんですよ、
はいはいはい、
でするとそのなんですかね、自分の周りの世界ってやっぱりこっちの今なんですかね、今日どうする、後でご飯食べ行こうよってこうたかたか連絡が来てて、
うん、
何時どこ集合ねみたいなこう連絡をずっとしてるとやっぱりそっちに意識いくんで、
そうね、うん、どう言ったらいいの、リアルタイム性が高いもんね、
うんうんうんうん、うん
うんうん、なるほどなるほど、
そうなんですよ、なんで、うん、こうこっちでできた知り合いとか友達とかにやっぱり意識がいくというか、
うんうん
うん、あそりゃ遠距離恋愛とか時差あったら別れるわって思ったっすね
そうね、まあ、だから、うん、今の話は時間差の話よね、まず、
うんうんうん、
で、まあ、あとはその距離の差もあるよね、まあ距離というか、何距離って何差になるのかな、まあ距離の差があるよね、
うんうん、
だからやっぱあれなんやろね、人間ちその思ったよりそういうのに左右されるんやろね、
うん、
と思った
かなと。
で俺まあもちろん現実そうと思うよ、どう言ったんやろ、
うん
うんうん、現実コバは、コミュニケーションの中でそうであると 思うんよね、客観的に見て、
うんうんうんうん、
返信、あ、自分が何かに対して言ったことに対する返信をちゃんと測定すると、
うん、
やっぱりロスが生じていると思うんやけど、
うんうんうんうん、
それよりも俺がでかいと思うのは、うん、そのロスを強烈にカナダにいるせいだなとコバが感じているっていうことが結構注目すべき点だ
と思って。あー、なるほど。
多分やけどお盆とか正月でもそのロスっちあるような気がするんよ。
ありますあります、確かに確かに。
でも日本に住んでいたら、うん、その差を人間的な距離の差と思わんのよね多分。やけどコバがカナダにいるっていう前情報がコバの頭の中にあるから、そのちょっとした差を意味付けをして、
うん、
とても大きく捉えることによって、うん、言ったらいいんだろうな、自分と世界の差を感じているっつーことが興味深いなと思う、
うん、うん、確かに確かにそうっすね、
うん、
そう、怒ってる現象としては大したことないはずなんですよ。
そう、そうなん、そうなんよ、
うんうん、
でそんなに、それによって深刻な問題にもなってないと思ってるし、
うんうんうんうんうん、
言ったらな、もしかしたらコバが嫌われているだけの可能性もあるなんか分からんけど、
そっちのけどそれ深刻っすよ
まあでもなんか、いろんな他の理由があるかもしれないのだけれど、うん、ほとんどのことをコバが時差や距離のが理由だなと思っているっていうことが、
うんうんうんうん、
重要というか、だってさっきの通知の話もそうと思っていて、
うんうんうん、
何やろうな、なんか夜中に、
うん、
日本に行って夜中にバンバンコバが送るときはそこまで気使わんかったはずなの
に、なんかさ、あの気使う範囲がちょっと微妙に違うというか、
うん、
そのなんていうんですかね、こう人によってこいつ明け方にメンションつけたら嫌だろうなとか、
うんうんうん、
あの なんとなくの判断、そういうのってなんとなくの判断ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
とかその、まあ、こいつ夜中でも大丈夫っしょみたいなとか、
はいはい、あるね、
うん、ちょっと微妙なそこのこう押し引きってあるじゃないですか、
うんうん、
でそれがものすごくこう手が届かん感じですね、
あ
感覚的に。
そうよね、
うんうんうん、
だからなんかこうどう言ったらいいんだろうな、分からないっつ感覚が結構強いんじゃないかなっつ、
うんうんうんうん、あとですね、あの、うん、これもあるんですけど、何ちゅうかな、昼のテンションの人と夜のテンションの人って結構難しいなってやっぱ思ったっす、単純に。
それはそうかもね、
うん、
それはそうかもな、うん、なるほど。
なんかそのそう、俺はもう一日の終わりでむっちゃ疲れたよし、あと2本とミーティングして終わった、寝るだけやっていう状態で夜中やってて、向こうはあのよし昼飯食って今日もやるぞみたいな、午後スタートみたいなタイミングで合わせてミーティングしてるんですよね、
うん、
だそのそのミーティングに対する 2,3 時間のこう取り扱い方がライフサイクルの中でこう違うじゃないですか。
あーそうだ、
うんうんうん、
本当やね、
うん、それが結構そのただ例えばミーティングしてても心持ちが結構ちげえこの時間に対するみたいな
確かに、
うん、それなんかもう理屈じゃないじゃないですか。
あマジでそう
よ、理屈の上でいくと、そうみんなで仕事の時間として2時間ミーティングってしてるから関係ないはずなんですけど、
うん、
なんかそうじゃないんですよね、何かが
わめっちゃそれはありそうと思った、めちゃくちゃ、うん、例えばコアからしたらじゃあもうめちゃくちゃ会議長引いて夜中の2時になりましたと、
うん、そうそうそう、うんうん、
ただなんかめちゃくちゃ俺たち夜中まで頑張ったなっちゅう感覚にもしかしたらなっちゃうかもしれないけど、
うんうんうん、
向こうからしたら、
うん、
夜中の2時っち何時なの分からんけど、
うんうん、
だからもう昼過ぎとか夕方ぐらいかな、
そうそうですね、夕方 6時とかぐらいじゃないかな、うんうんうん、
そうよね、はい、まあまあ、とりあえず終わったしもう一個作業して今日終わるかぐらいの余裕があったりする、
うんうん、そうそうそうそうそう、
コバからすると、
う
ん、むちゃくちゃ頑張ったな俺たちみたいな、あ逆もしかりやな、
うん、そうなんですよね、
確かに、
うん、
あ面白いそれ、
うんうんうんうん、そう逆もしかりなんですよ、俺がおはようっつってその、うん、うちのスタッフとあのおはようって俺言ってるのに向こうはもうあの夜中3時ぐらいで、
うん
うん、なんかそう小馬さんと打ち合わせしたらもうあと俺寝るっすみたいな
、うん、
もうなんか結構それテンション噛み合わすのむずいなっていうのがちょっとあったりとかですね、
面白いな、うん、なんかこう影響出そうやなと思った、確かに自分が気づかん部分で、
うん、
なんかさ っぱリモートであるということも相当影響あるやん、と思うよ、
そうですね、
でこれってこれ誰が言ったんやったかな、ちょっと待って、あのムロさんかな、ちょっと誰が言ったか忘れたんやけど、なんかリモートであることで、コミュニケーションがあんまり変わらずできる人と、結構なんていうんかな、やりにくいと思う人がいて、なんかね、論理的になんていうんかな、データとして言葉とかを処理する系の人は、そんなにリモートでも変わらずできると、やけどその人の表情だったり動きだったり、声のちょっとした抑揚とか、あと どういう部屋で湿度がどんくらいで、みたいなものをコミュニケーション その中に入れている人、踏まえている人っていうのは、リモートになった途端に結構わからんくなるみたいな話があって、
確かに、
だから人間の認知がどこまで及んでいるかみたいなのって人それぞれ多分違うんだよね、認知っていうか言ったらコミュニケーションの中にどこまで入れているかみたいな、
そうっすね、
でこれ話題によっても違うよね、例えばなんやろ
う
な、ポッドキャストの収録とかってさ、やっぱり一緒におった方がいいよね、
そうですね、
これだからいろんな情報めっちゃ使いよんと思う、
そう思いますね、ポッドキャストの収録とか特に一回俺らリモートでやった後、うちの事務所でリアルに戻したじゃないですか、で、本当になんかこう卓球とかのラリーみたいな感じの感覚をすごく感じたんですよ、なんか明らかにラリーが早いんだけど、そのなんかリズム感のものをやってるんだなみたいな感じがすごく思ったんですね、二人でこう久しぶりにリアルで収録した時に、で結構、ポッドキャストとかそれあるなと思いますね、
そうだから伝えている情報だけで考えると、テンポとか時差とか必要ないはずなんよ、言葉論理的なものとして言葉を捉えるんやったとしたら、そうでもなんか一緒にいて同様にテンションが上がっていくとか、一緒のタイミングで腹減って同じとこに飯食い行って帰ってきて、一緒の部屋でコーヒー飲んでさあやるかっつって始めるみたいなのが結構多分重要だよね、
確かに確かに確かに、
でもさ、じゃあスケジュール調整します、テキストより話した方が早いからサクッとやりましょう、やったら大して変わらんと思うよね、なんか、でもこれが、あとは謝罪とか、
はいはいはい、
謝罪とかもやっぱりこうテキストでやるよりも相当いろんな情報を使ってコミュニケーション取るよと思うよね、なんか言い方、表情、視線、だから こんなんも多分やっぱり現実の方がいいしリアルの方がいいしとか、なんかこう取り扱いテーマによってもすげえ違うなと思っていて、で多分人っち意識せずにどこまでコミュニケーションに使っているかみたいなのを多分分けて考えていて、で人によっちゃ特性があるみたいな感じやから、なんかこう複雑で認知できんなみたいな感じやね俺の中で、
いやほんとっすよね、
気づいてないよね、だから時差がどれだけ人間のコミュニケーションに影響しているかって多分気づいてなかったんと思うよね、実際やるまでは、
そうっすね、で まだそれでも俺気づいてないファクターありそうです、なんか、
あーなるほどね、
ちょっと時差とは話ずれるんですけど、例えば、台風来てるんですっけ今、
あるある、
なんか
そう、今は今日は大丈夫やけど、
なんかそういうのがすごくこうギャップとして感じるっていうか、
これね、
いや
めちゃくちゃわかるわ、これちょっと不謹慎な話になったら申し訳ないんやけど、
はい、
まあ、あえてちょっと俺の意見じゃなくて、こういう意見があったっつうのを言うね、ネットで見たっつ
う
の、
東
日本大震災あったやん、
はいはいはい、
あれ以降、やっぱり日本の価値観ってガボッと変わったと思うよね、
ほうほうほう、
そのやっぱりなんていうかな、災害というものに対する意識とか、そのなんかなんていうかな、こう震災っていうものがめちゃくちゃ怖いよねみたいな意識が、思いっきりなんかこう当たり前のものになったと思うけど、これをやっぱりね東京が揺れたからなんじゃないかと、
なるほど、
言ってる人がいて、
はいはいはいはい、
これは相当影響あるなと確かに思ったんよ、ね、
確かに、
うんうんうん、要は、いろんなメディアの中で発言力が高い人はやっぱ東京にいるわけよ、
うんうん、
そうで、日本各地で常に災害時起こっているわけやん、
うんうんうん、
なんか地震があったりとか津波があったりとかは日本各地であったと思うんやけど、
うんうんうん、
東京が揺れて停電になっていたから、
うん、
思いっきり自分ごとになったというか、でそれで、まあ、その東北で結構深刻な被害があったんやけど、
うん、
あれもし東京が揺れてなかったらあんなに日本中騒ぎになってなかったんじゃないかっていう分析があってさ、
なるほど、
そうだから、うん、多分津波が東北で来たっつうだけやったら、
はいはいはい、
なんつうんかな、どっか遠くで、
うんうんうん、
なんかあった悲惨やねぐらいと思うよね。
そうか、
なんかわかる。あ、ちょっとこれ不謹慎と思ってしまった申し訳ないけど、
うんうん、
なんかこう
なんかニュアンスの話ですね。あの要は
ニュアンス、本当にそう、
なんですかね、
感覚、
うん、要は首都中心部、ここが本拠地みたいな、
うんうん、
ところに影響があったから全員に関係あるみたいな話に感じやすいってことですよね。
そうそうそう、
で、
うん、その上で津波が起こったから、
うん、
ここの東京のあの揺れの延長であるあの津波っていう風に自分と地続きになったみたいな感じだよね。今までは対岸の火事やったというか、なんかね、
確かに
その感覚すげえわかるなと思う。
はいはいはいはいはいはいはいはい、
いやだから、
うん、
これいろんなことに言えるなと思って、
うんうんうん、
あとあれよく言うのが、多分このポッドキャストって数千人が聞いてくれるわけよ。
はいはいはい。
で古典ラジオとかやったらもう数十万人とか、多分エピソードによったら100万人とか聞いてくれちゃうけどさ、
うんうんうん、
これっちアリーナ何回分埋めるぐらい
と思うわけ。本当っすね、本当っすね、うんうんうん、
で数千人でも結構やん、
うん、
ライブハウスで言ったら普通のライブハウスじゃもう到底埋まらんぐらい、
そうですね、
のところで、うん、俺らは毎週毎週トークライブやるわけよ、うん、
やばいっすよね。
でも、うん、その人たち顔見えてないき、こんなにクソどうでもいいことをダラダラ喋れるわけよね、
うん、うん、それはそう、
これ見えちゃったら全然違うよねと。なんか良くも悪くも、
うん、確かに、うん、もうちょっと真面目に、まあ、真面目に盛り上げること考えるっすね多分。会場あった
そうとか発言に責任を持ったりするやん。
いや本当に、
でも逆に言うと発言に責任を持たないからこんなに気楽で喋っているからみんなも気楽に聞けるってい
う
のはあるから別にいい悪いとは思わない
ん
だけど、でねやっぱりね俺思ったことはあるんやけど、
はいはい、
ライブ、
はい、
ライブってやっぱもう有無を言わさずねじ伏せられるこうパワーがあるなと思っていて、俺音楽作る仕事しよったんやけど、
はい、
バカソウルっていう番組があって、まあ、これ何かっつうと、うんうん、芸人がステージ上で面白い音楽ネタをやるんやけど、
はい、
音楽ガチで作ってライブハウスで本当にお客さんを入れて、
うん、
ガチでやるんよ、
うんうんうん、
そうだからもう本気で、まあ、俺らが作ったプロが作った音楽、うんうん、に合わせてダンスミュージックとかロックとかに合わせて芸人が本気で音楽ネタをやるっちゅうやつなんやけど、だからライブとして盛り上がるよね。
うーん、
お笑い番組なんやけどライブとして盛り上がる、はいはいはい、でそのお笑いのステージを、ライブを撮影してそれをテレビで流すっちゅう番組なんやけど、
なんか楽しそう。それ曲もいいし演奏もいいし笑いもあるってことですよね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
かっこいい音楽に合わせて芸人が変なことやるみたいな、
うんうん、
音楽なんやけど、
うん、
まあその俺とか CM 音楽を作ったりしとったきさ、
うんうんうん、
CM 音楽ってやっぱりこうねものすごい多くの人にバーっとこう届くわけよね、テレビで流れるから、
うん、
全くその実感でもないわけよ、
うん、
何万人に聞かれようが、
ほうほうほうほう、
どうやら俺の作った音源がテレビから流れているらしいみたいな、
はいはいはいはいはいはい、はい、なるほどなるほど、うんうんうん、
うん、でテレビ見つけたら流れているんやけど、
うん、
あこれがおそらくいろんな家庭で流れているなのだろうなと思うわけ、でそのバカソウルってやつ作って、
うん、
でなんつうかな行くやん、したら、うん、ライブハウスに数百人おるわけよね、
はい、
もっとかな、1000人ぐらいおったんかな、まあ、分からんけど、
うん、
で俺後ろから見て、
うん、
お客さんが熱狂しようわけ、ブワーっつって、
うんうんうん、
ブワー拍手あって、
うん、
もうね何万人から見られようがその1000人ぐらいのお客さんからの歓声の方が来るんよ、なんかドーンと、あ俺これを作っていたんだ部屋でみたいな感覚。
いやほんとっすね、
なんかねその感じなんよね。 だから俺多分古典ラジオとか一回ねリスナー全員集めてトークライブやってみたらいいと思うよね、うん、
はいはいはいはい、やらないですかやらないですかって結構無責任言っちゃうんですけど
あ、やってほしい誰かに大変やから、
うん、確かに大変そう。
でも頑張ったら結構ゼップぐらいは埋めれると思うよね。
うん、そりゃそうっすよね、
人数的にはね。
うんうんうん、
多分それを一覧するみたいなのが結構重要と思っちゃってさ。
うんうんうんうん、
なんか人間ち そういうのあるよなと思って、身体性というか、う
ん、いやほんとっすね、ほんとっすね、なんかありますよね、
あると思う。あとなんかみんなで朝ラジオ体操やるとかね、会社とか。
うんうんうんうんうんうん、
とか、まあ、うちはやってないけどさ、なんかこう社訓を朝の朝礼でみんなで言うとかあるやん。ああいうのも、
うん、
なんか一見ね、
うん、
意味ないように見えて、
うん、
なんか全員で一個のことをやるみたいなの、そもそも意味があるんじゃないかなみたいなのが、
そうです
ね、祭りというか儀式というかさ、うんうんうん、まあだから、まあ、だいぶ飛んだけど、なんか身体性、
はい
と切っては切り離せないというか、人間とは。でそれは自分自身でもどんな影響があるか認知してないみたいな話だなと思ったね。なんか
確かに、いやそうですね、でも本当そんな、うん、本当そんな感じですね。いやなんか、
うん、
当たり前というか予想通りじゃないですかその時差があってこうなるっていうことは予想、全く予想できた通りなんですけど、
うん、
やってみると結構あーこういうことかっていう、なんかこう、うん、疎外感というか距離を感じるなーっていうやつですね。
あーでもごめん、ちょっとコバが言おうこと全然わからんな距離がこれ多分同じ事務所でやりよったらすげえピンときちょったんだけど、今何よか別に
これが、これが時差かだって日比さん明日やもんね俺前の日から、うん、なんすか、昨日から話しかけてるもんね、過去から話しかけてる
んじゃないですか。そういやだからなんかねちょっと思想が古いんよね、うん、
いやだからいやでもそう、本当あのスケジュールの調整めんどくさいんですよ
あ、だから現実的にあるよねそういうのね。
そう26日ねっつって、うん、26日ねってなっててやっぱ違うとか、やっぱ何回か結構ダブルブッキングやっぱガチャガチャ起こしてますね俺
まあね、それはもう慣れやろうね。
うん、慣れていくしかないと思うんですけど。
面白いね。
はい、という感じで、はい。
ごめん、はい、1個思ったけど、
はい、
時差なくていいよね、よく考えたら。思わん。
いや、そうなんですよ、そうなんですよ。いや、マジでそう思うっす、マジでそう思うっす。何なんすかね。
いやいや、よく考えたらさ、うん、別に16日の昼の12時というのがさ、
うん、
日本やったら昼で、
うん、
カナダやったら夕方であればいいだけでさ。なんか時間は統一していいのに、
ね、そうなんすよ、そうなんすよね。と俺も、ね、俺もそう思うんですよ。俺もなんか多分あれでしょ、でも
なんか そこ相対的に、うん、
歴史的にじゃないですか多分。
うんうんうん。
うん、だからもうやり替えちゃっていいんじゃないんですかね、ダメなんですかねって思うけどな。
そうだから和暦と西暦があるみたいなもんで、
うん、うんうんうんうん。
なんか一応日本時間っつうのはあるけど、
うん、
基本西暦だけでいいというか、
うん、
そのグリニッチ標準時刻だけで。
うんうんうんうん、
会話は回るみたいな感じで、うん、ダブルスタンダードでもいいと思うね、
うん、
和暦と西暦的な感じで、うん、日本時間と標準時間みたいな。
いやめっちゃわかります
ね、
わかりにくいんだって
うんと思いました僕
は。はい、いや以上、うん、だいたい時差についてちょっと寂しいなと感じた話でした。
はい、
はい、じゃ今回こんなもんですかね、う
ん、
はい、
みんなコバを寂しがらせんでやってください。はい、
はい
はい、
よろしくお願いします。
はいです。
はい、じゃあ今回ここまで、ありがとうございました。
ウィース。